減塩を心がけましょう。秩父医療協議会では平成25年から特定保健指導対象者や血糖値が高い方を対象に、秩父地域の食生活を食習慣を調査し、保健指導などに活用しています。調査の結果、秩父地域の食習慣の特徴として、塩分摂取による高血圧の方が多い傾向が見られます。高血圧は脳卒中や心臓病などを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。日頃から塩分摂取量を確認しましょう。塩分摂取の多い食習慣の原因、丸、麺類や味噌汁などの汁物、漬物、煮物などの食べ過ぎ、丸、主食は食べずに酒とつまみのみを食べる、特に飲酒している方。減塩のポイント、栄養成分表示で塩分量を意識する。丸、かつお節や昆布などの出汁を用いる。丸、汁物は具沢山で作る。丸、麺類の汁は飲み干さずに残す。問い合わせ、秩父医療協議会事務局、電話番号 22-2279。 町では減塩食品や高タンパク食品の表示が一目でわかるようなマークを作成し、減塩・高タンパク食品の PR を図っています。町内の店舗でこのステッカーを見かけた際は、ぜひ商品を手に取ってみてはいかがでしょうか。問い合わせ、健康子ども課6番窓口、電話番号621288。ここにステッカーがありますね。おいしく減塩、しっかりタンパクという書いたミーナちゃんの載っている、ステッカーがあります。次は町長コラムです。町長コラム、人生の必需品。皆さん、シビックプライドという言葉をご存知ですか？近年、まちづくりや地域活性化のキーワードとして注目されています。市民の、都市のという意味のシビックと、誇りを意味するプライドからなる言葉で、地域への愛着と誇りを表す言葉です。生まれ育った故郷への愛着や感情を表す郷土愛とは少しニュアンスが異なり、地域に誇りを持ち、その地域の一員として発展に貢献していこうという意思を含むものです。シビックプライドが高まることで、定住・Uターンの増加、まちづくりの参画意識の向上など、さまざまな効果が期待されます。では、どのようにシビックプライドを高めていくのか。大きな柱となるのは、やはり教育と考えています。学校内に限らず、地域の人、地元の企業や施設などと協力して、子どもの頃から住んでいる地域のことを深く知る、地域の人と顔の見えるつながりを持つ、郷土愛だけでなく地域に貢献したいと思う気持ちが芽生える場を充実していきたいと思います。各地域に受け継がれてきた祭り、伝統的な行事、地域おこし協力隊が手掛けるみんなの部活など、世代を超えた多様な人の集まりはその一つ、大切に守り盛り上げていきたいと思います。また先日は東京ビッグサイトで開催された全日本模型ホビーショーに行ってきました。会場は熱気に包まれ、遊び楽しむことのエネルギーの大きさを感じました。会場で懇談したプラモデル、ラジコンカーなどで有名な株式会社タミヤの方の言葉、趣味は生活必需品ではないが人生の必需品 ほぼ無趣味と言ってよい私の胸に深く刺さりました。ホビーによる遊び場作り、皆野町を秩父地域の遊び場にしてみんなで楽しむことを通してシビックプライドを高めてみたい、そんな思いが芽生えた一日でした。皆野町長黒沢秀則。令和5年度決算報告。一般会計歳入46億6,991万円、歳出44億5,290万円、翌年度への繰越金繰越額2億1,701万円、歳出の内訳です。歳出合計が44億5,290万円、民生費14億2,122万円、総務費6億9,182万円、衛生費6億1,418万円、教育費5億7,259万円、公債費、公の債務の債ですね、公債費3億1,294万円、消防費2億5,317万円、土木費2億5,310万円、諸支出金9,196万円、農林水産業費8,718万円、商工費8,080万円、議会費7,170万円、労働費224万円。次は、歳入の内訳です。徴税10億8,880万円、繰越金財産収入1億4,563万円、分担金負担金使用料手数料7,075万円、繰入金9,239万円、寄付金諸収入6,933万円、地方交付税18億4,645万円、国費支出金5億9,154万円、地方譲与税各種交付金3億3,037万円、県支出金2億8,345万円、町債1億5,120万円。以上です。次は、基金町債。基金は新学校給食センター仮称建設事業など将来の公共施設に関する費用に備え公共施設整備基金を中心に積み立てました。令和5年は、基金が 28.6 億円、町の、町債が 26.3 億円です。財政健全化判断比率、実質赤字比率、内容、一般会計の赤字の割合、早期健全化基準 15.0%、 令和4年度赤字なし、令和5年度赤字なし。 連結実質赤字比率、内容、特別会計も含めた赤字の割合、早期健全化基準 20.0%、 令和4年度赤字なし、令和5年度赤字なし。実質公債比率、公債費比率、内容、1年間の借金返済額の割合、早期健全化基準 25.0%、 令和4年度 6.3%、 令和5年度 6.2%。 将来負担比率、内容、将来負担を見込まれる負債の割合、早期健全化基準 350.0%、 令和4年度比率なし、令和5年度比率なし。いずれの比率も町の標準財政規模に対する割合で、標準財政規模とは通常収入されるであろう徴税、普通交付税、地方剰余税などの大きさを示したものです。早期健全化基準はこの基準を超えると財政状況が黄色信号状態にあることを示しています。当町の比率はいずれもこの基準を下回っており、健全な状態にあると言えます。次は主な事業です。新学校給食センター仮称建設事業406万円、新たな学校給食センターの建設に向けた地質調査や用地調査の業務委託、事業内容の調査検討を行い、基本計画を定める業務委託などを行いました。次は地域公共交通計画策定業務委託454万円、公共交通の見直しを図り、誰もが利用しやすい持続可能な公共交通を整備するため、地域公共交通計画策定業務を委託しました。令和6年度までの継続事業です。次は地域おこし協力隊の活用1059万円、2名の隊員が活躍し、移住希望者の支援に取り組みました。また地域活性化のためのイベントを開催したほか、町内での起業も実現しました。証明書コンビニ交付システム導入業務100万円、マイナンバーカードを利用し、住民票、印鑑登録、証明書、所得課税証明書がコンビニエンスストアで交付できるシステムを導入しました。老朽空き家等除去補助金160万円、地域の防災や生活環境、景観の保全を図るため、老朽化した空き家などの除去費用を補助しました。補助額は費用の2分の1とし、上限は30万円で、実績は7件でした。空き家等実態調査業務委託料428万円、町内にある適切な管理がされていない空き家を把握するため、件数や老朽化の状況について調査し、所有者にアンケートを行いました。これをもとに令和6年度に空き家等対策計画の策定を行います。不妊治療支援助成事業69万円、不妊治療や不妊症検査費の経済的負担の軽減を図るために、医療費の一部を補助しました。保険適用となる不妊治療費への助成を含め、実績は計6人でした。観光パンフレット作成、観光客の増加を図るため、インターネットや SNS の普及、観光客の旅行形態、旅行目的などのニーズに対応した新しいパンフレットを作成しました。特別会計、会計、歳入歳出、翌年度の繰越金の順に申し上げます。国民健康保険、 11億4,885万円、11億1,486万円、3,399万円、介護保険11億9,775万円、11億5,473万円、4,302万円、後期高齢者医療1億5,229万円、1億5,026万円、203万円。